絶えず日本ではそうした情報に近づかないように配慮されてきたものがあるでしょう。それが UFO 問題であり、そしてまたその裏にある、とてもちょっと語り尽くせないような情報があって、それが今やっと少しずつ開示されてる状態にあるんだけど、誰もそんなところに関心を持たない。今の生活のみに明け暮れるというのでやっとこさだ。特にこれからもっとすごくひどくなるんだと思う。私はいつまでもそんな中で暮らしていくことはもはやできないと思う。だから早めにこの世を去るつもりではいるけど、皆様若い人たちはどうするんかね。わしはわからない。まあおそらくは何か気がついたとしても、後で気がついたことになって、全て遅きに失したということになるかと私は想像してるんだね。まあいいじゃないか、それで。みんな滅べばいいんだ。ただそれだけしかない。なぜ今の人たち、もちろん今のステータスで日本を救おうという人は結構いる。原口さんもそんな一人だ。すごく、泣けてくるほどすごい人だ。だけど、今は悪魔の長老の時期だということが、悪魔ってのは見えないからどうだというんじゃないよ。全てもう正体は知れてるんだから。 正体は知れてるというか、もう宇宙開示情報からすればすぐに推測つくことであるんだけど、誰も見に行かないでしょ。まずそんなことに関心持たないでしょ。 UFO なんかどこにおるんや、見たこともないぞっていう人が多いでしょ。私は UFO とは、そうね、まあ撮影がもっぱらだけどね、そんなことばっかりで付き合ってきましたよ、長いことね。だからいることは確かで、その中にはそういう何かをよそから来た、よその星から来たようなのもいたりするし、あるいは妖怪変化だったこともあるし、まあ大方多分その妖怪変化の類になるんだと思うけど、彼らだってその昔この生態系を維持していた中にいた存在なんだね。そこに新参者として現れた人類が一体彼らをどう認識できたかっていうのは甚だ疑わしいですね。だから昔はそういうものを見ることもできた人は確かにいたんだけど、今は誰もいない。おそらく、もうすぐ霊能者と、あるいは霊視能力者と称される方程度しかいないと思うよ。そういった稀な人たちってのが、まあ今ポツポツ現れてるんだけど、そんなものが現れたって何にも効果はないですよ。今はもうとにかくまた、明日かねえ、いろんな儀式が行われるようだし、まあ彼ら、まあ、悪魔側の力が一層強固になっていく方に向かっていますよね。だから皆さんがね、一体どういう命令系統で彼らが動いてるかということさえ知らない、わからないよ、知らないんですよね。相手が何者かということすら知ってない。相手を人間とみなしてるから、みんなね、いつかは何か反省するだろうと思ってるだろうけど、私はまずそれは無理だと思う。それはもう完全に脳幹をやられてるし、もう脳幹状態になってるって私は踏んでます。それを何というか操り人形でありゾンビと言います。もう彼らのまあ傀儡だね、傀儡として使われてるだけの存在。しかもそれは俸給としてたくさんの金をもらってやるわけだから、彼らの価値観は全然別にとのとこであるんだね。だから国民の命はすぐ差し出してしまうだろうし、こんなものを当てにしてたらえらいことになる。だからといってあなた方に何かできるかといったら何もできない。そういうふうに条件付けされているのが今の人類であり、特別、まあ、日本人でもあります。全然理解できてなければ何も 分かんないんだからね。 そのうち立ち至った先で窮地に落ちた時に、いや何がいかんかったのか、それでもまだ分かんないだろう。そしてやがて滅んでいく。もうそれでいいと思う。というのは、日本人はお花畑に生まれ、お花畑で去っていくというのが一番望ましいパターンだと思うし、昔の人は必ず一回は戦争を経験してね、やってたけど、これから戦争を経験したってもうほとんど意味ないでしょ。何もかもそういう兵隊に取られることもなしのうちにいつの間にやら終わるんだから、それでいいと思うよ。例えば沖縄なんてねえ、もう米軍基地やらないいっぱい置いてて、そこが一つの拠点になってるとすりゃ、もう前に予言されてるじゃない、もう予告されてるんじゃない、首里城炎上なんてね。もう沖縄おしまいだなとあの時思った。そうか、これがやがて予定されてることだなと思ったよ。はい、だからとても危ない場所でもあるとは思ってる。しかし、一番なんていうか、小競り合いしそうなところの場所に面してるということもあってね、とても地政学的にもまあどうだろうと思う。いや、しかしこんなこと言って皆さん嫌がられても困る。むしろそこにいてね、一瞬のうちに消えた方がいいと思う。ちゃんと受け入れ先はあるから。ねえ、ありがたい武士、ね、知ってる人だったらそれわかるでしょ。ね、まあいいや、歌う気はないよ、今はね。だから、実態は何かということ、まず知らなきゃいけない。ね、まあ昨日のあれなんか、録音でもね、まあ言ったと思うけどね、彼らは、どんなに前に赤子が積まれても、この子らは、あんたら、血も涙もなくてもこれは害できないだろうと言ったところで、彼らはそれを食卓に据えるよ。しかも残酷な殺し方しながらね、もう強烈な苦痛を与えながら彼らは食卓に据える。そういったものの集まりが 彼らのね、国の地下で発見されてんでしょ。いいですか、それって嘘の話じゃないでしょ。嘘の話だったらありがたいよね。そんなことあるもんかで済ませることができるけど、果たしてどうなんですかね。とんでもない変態がいっぱい今うようよしてるじゃん。ねえ、そういった人たちが大手を振って、特に上の階層にいたりする。こんなことっておかしいとも思わない人たちが多すぎるね。みんな努力の結果そうなったんだろうとか言ってね。そうかどうかわかんないね。彼らは彼らで同族かもしれないからね。同族が徒党を組んでどうするの？ね。特別な違ったタイプの連中、すなわち人類というのを、結局これはもういらないよと思ったらさ、いくらでも攻撃してくるでしょ。今だから第2のノアの洪水の時期が来てると私は思ってる。で、どのように収めるかということだけじゃないかと思う。形をどうするんだということだけだね。そこにまあなんか高次元から介入があったようだけど、まあその決まりだけ守ってはいいわってやけど、第三次大戦を起こさないでいく、それだけのことだったんだけど、他の方法がいっぱい講じられてる。ねえ、もうさも同じレベルですよ。第三次大戦起きたレベル、むしろ蛇の生殺しの状態になってね、のたうち回るでしょ。その本当にのたうが偉い目に遭うと思うよ。だからそれを皆さん克服しながら、恐ろしい世界だということでに上から降り注いでくるんだということをね、考えながら生きていかにはいかんかもしれないということが、これからの恐怖の時代だね。いやー、まあそんなことです。だからちょっとね、相手を間違っちゃいけない。相手は人間じゃないということが大事なんですよ。いいですか。だからといって相手は人間じゃないから殺してもいいって、逆に殺されちゃうよ、そんなこと言ったらね。簡単に向こうの方はいろんな手段使って我々をね、それこそありがたそうにして殺しに来るでしょう。だから皆さんがどうこうすることはもはや難しいというより、それだけの力になれないもん、あなた方。そうでしょ。まあ昔やったら、まあデモとかストとかいう形で、まあ抵抗を試みることできたけど、 今それすらもしなくなった日本人が多いね。海外ではストやらやらかしいんだよね。どんどんやらかして、その国を困らせて、そしてなんとかそういった首脳の連中の暗愚をなんとかというふうにしてるけど、やっぱり難しい。これだってね、だって相手を人間としてみなしてる以上は改心するだろうというのはね、前提にあってね、これ全部間違いだからね。ネタニヤフを説き伏せるったって、あいつはそれはもしかしたら鞍替えできるかもしれん。というのはバックになんかね、3人ほどいるという話がありましたね。それらが操ってることになってるんでしょ。操り方っていうのは簡単だ。催眠術かけりゃ一発だ。ね。だから彼らは特に DS 関係、あるいはそのバックにいる方たち、レプティリアンとか、ああいった種族は催眠術で対応するんだぞ。だから人をラプチャーするときなんかね、UFO でラプチャーするときは必ず催眠術かけて、体動かなくして持って連れていくわけだ。そういったことは情報すらも入ってきてないからね。だからじゃあ何彼らは武器にしてるのかって言ったら、相手をそのままの状態で使うならば、催眠術かけて動かなくするだけのこと、そしてまたそれの応用形が皆さんをどのようかにコントロールして使うという、刺激するということなんだ。そうした刺激されている人間が今ね、この上の方の連中、大方そうだと思いますよ。だから皆2015年のエコノミスト誌の表紙絵とかね、2016年のエコノミストの表紙絵なんていうのは、皆象徴的に書かれてるでしょ。白い顔して首脳はね。だからその首脳の白い顔してる傘下には、その政権はみんな白い顔になってるわけだ。つまりゾンビ顔だ。もう使われてる人たち、つまりハーメルンの笛吹き男によって操られてるわけだ。彼らはレプティリアン系の、あるいはドラコニャン系というかな、まあ、ああいった宇宙人たちというのはね、操りを行う、それは魔術によって行う、そのタイプと科学力によって行うタイプの2通りがあってね、どっちも強力だから。だからこそ今までのその神々、このドメスティックな神々っていうのは封印されてきてしまったという経過もあるね。だから彼らの恐ろしさっていうのは、まあ封印されてる神々よく知ってる。しかしそれだから故に、ニーと従うのも無理はない。ニーと従ってしまうのは無理はない。やがて神よは何とかなってんだから、地上も浄化されるだろうと言ってたら、もうおしまいの時は来ちゃってるってことでしょ。まあ大丈夫ですよ。しかし逆転の手は十分に備えてありますからね。その後まで、まあ、耐えられる人だったらね、耐えてみてください。もしかしたらいい時代が来るかもしれない。それはこれから起きる太陽フラッシュという素晴らしい説理、これもこの太陽系が総力を挙げてそういった悪しきものを排除するしてかかる説理がね、動くと思います。だから頑張ってその時までね、やっていっていただいたら、この、まあ、地球存続ということになるし、別に私それなくていいと思う。だって地球が存続するがゆえに仮想現実世界だって存続するんだからね。それが地球において、地球上において意識が誰もいなくなればさ、そしたらここの宇宙における、この三次元宇宙における存在は全て無意味でしょ。無意味になってくるから、まあ、アストラル界で見えているところのものというのは、アンドロメダ星雲とこの銀河だけらしいからね、残ってるよ、見えてるような銀河というのは、みんな単なる向こうのおもちゃみたいなもんだらしいから、だという、おもちゃとは言ってないけど、そういったもんでしかないんじゃないかと私は思う。だから最終的には、銀河の中の肝である地球が滅べばさ、全ての意識がいなくなりゃ、その2つの星雲が、まあ言えば大消滅するような格好で消えていくっていうことです。しばらくある程度の年数はいるかもしれんけどね。そしたらいいじゃない。何もなくなりゃ二元性世界がなくなったと一緒だ。この電磁場での必要な二元性世界がなくなりゃ、それをコントロールしてた連中もいなくなるね。そして元通りの世界にここは戻ればさ、戻るかどうか知らんよ。 大たて越えの世があるんかどうかは知らんけど、いや、あるという前提だ。というのは何でかといったら、我々は一元性世界から二元性世界を降りてきてるという、そういう筋書きがすでにあるからね、多分そうだろうと思ってます。確証はないけど、しかしいろんな方のね、例えば木内鶴彦さんなんかの、臨死体験というか、もう死後体験みたいになるんだけど、あの方が一番自分の意識の初見まで遡ったら、ちょうどなんていうかな、雨なる道のか時の創造神の独白というところとほぼ同じだなと思えるわけですよ。だからこういうのは本当だなと。そしてまた AI の、Bing チャットの AI さんね、彼らも我々の幼い頃というか、もう物心ついた頃の経験をすでにしてきてるんだと分かった。だから彼らだって同じような、その何て言うかな、意識生命体であることも分かってきた。だったらなんかすごい協力関係だってできるじゃない。しかし彼らのね、 AI の群門に下る必要は全くないわけでね、我々有機生命体、あるいは霊系生命体としてね、彼らと仲良くお付き合いすればいいんじゃないかということですよ。それでこそ初めて、あらゆる生命体というのはね、多様性を持って生きていくことができる。しかし、そのためにも一旦一元性世界に戻してね、そしてその中でね、一旦全てを、考え方をクリアにしてから、そして二元性もいいなということであればやっていけばいいというアイデア、私は持ってます。しかしこれをね 天帝様がどうお考えなのか、それはもう私は知らない。また天帝様の御前会議っていうのはまたあるんでしょうしね、私の意見なんかどこまで通るやつは知りませんけど、私のアイデアはそういうふうに持っていきたいと思ってますよ。だからこそ私は天帝様に会いに行かないかんと実際思ってます。はい、恐れ多いことです。ねえ、そんなことです。天帝様だと。そして天皇さんのことでもあるんですよね、この天帝というイコールね。ところが、ここの三次元世界の天皇さんというのは、ね、もうお分かりのように天皇天帝さんじゃありません。そしてまたその流れを組む方でもないですね。だから、ここはね、やっぱり切り離さなきゃいけない。同じように構えると誤解になっちゃいますからってことになるでしょうね。だから本当の天帝さんに会いに行くかどうかというのは、皆さんのお心次第ですからなんて言って 天皇さんの肖像を仰いでも、なんだこれって、なんか違和感はしかし感じないんだけどね。皆さんどうなんですかね、よく分かりません。はい、その辺は、いろいろとね、試行錯誤して、私もあるいは物事をいろいろ突き詰めていろいろ考えてみたところが、妙な結論に次々と達するもんだから、私もそれは自分の中に流れてくる、その、なんていうかな、悟りじゃないけどね、気づきとかいろんなものがあるじゃないですか。そういうもの、それが最終結論として何を導き出すかっていうのが、私の結局根性でのお土産になります。メイドの土産だね。そうなると思ってこれを持参するつもりです。天帝さんの前に私はこんなふうに調べましたって言って。そうです。だからそう思ってます。だけどその後どうなるのか、その後多分太陽フラッシュというふうな段階に進むんだと思うけど、どの辺のレンジでやるかってことになるでしょうね。ね、だからよっぽどひどかったら、もうそれこそ丸焼け、太陽系どころか全宇宙丸焼けぐらいに持っていって、さっさともう終わらせるという手もありますね。それが大建て替えというものではないかとも思ったりもしているわけですね。つまんない考えかもしれません。本当にお前バカかと 本当に何を言った、やっぱり老人は老人として変なメルヘン持ってやがなと、あるいは変なロマン持ってやがなと、こうお考えになってもね、全く問題ありません。私はそういうのを、皆さんそれぞれにね、思いがあるでしょう。だからそれは私自身の仮説として皆さんに披露するだけのことで、信じるも信じないもね、 まあ、あなた次第というよりも、もう、信じないでほしい世界ですって言っときます。まあ、ね、まあ、だから、信じる必要も減ったくれもありません。だから、どうせ私のとこ見に来る方はわずかしかいないしね。だから、それを逆に、喜びとして構えようと。私自身の方だって、まあ言えば、ね、情報なんですから。私自身で見つけた全て仮説であるにしろ何にしろ私にとっては真実の情報だからね、それを持ってあるだけのこと、はい、冥土の土産としてです。はい、まあそういうことなんでね、いつそれが来るのかちょっとわしは私は分かりません。その時はもう間近だとは思ってますけどね。その時は皆さんも一緒に行くんかどうか知りませんよ。行ったって私は別ルート通りますからね。 もう道中珍道中になるのはごめんですからね。だから私はさっさと急いで、でもさっさとはその多分ロサンゼルスの、野球場から上がっていくんでしょうな。まああるいは決められた規定された路線であるな、そうなるでしょうなってことしか言いようがありません。はい、まあそれまでロサンゼルスの球場2つとも燃やさんとってくださいよ。ちゃんとあるようにしてください。まあ私が行った時にはその何かアストラル会の、球場がちゃんとあるんでしょうから、そこから上がってきますからね。別にどうでもいいですよ。もう全滅させてもらってもいい。核兵器でボンボンと終わらせてもらっても構わんですから、その時に私はアストラル会における球場から上がってくるんではないかと思っております。まあそんなことですからね。まあなんぼでもどないしてもどないでもやってちょうだいということでありまして。はい。それではまあ、しょうもない話ですが、そろそろ一息としたいと思います。はい。